ラッシュレディオ。
向かい風を越えて私に大木がいる。今鳴り響いてく。
こんばんにゃ、ゆきゆこと伊藤ゆきです。さてさて、まだまだ寒い寒い夜が続いていますが、そんな夜、今私が凝っているのが、美味しいですよね、お鍋です。と言ってもですね、何か凝ったことをするわけではなく、今いろいろな簡単にできるお鍋の素っていうんですかね、鍋スープというものがたくさんあるんですよね。ごま豆乳とか寄せ鍋、あとちゃんことかいろいろありますよね。皆さんお好きなものがあるとは思いますが、私が今気に入っているのはサンマーメン風鍋スープなんです。横浜のあのサンマーメン、横浜発祥のサンマーメンのお鍋のスープがあるんですよ。醤油ベースで少しとろみがあって、すごく美味しいんですよ。とろっとしてるので、お野菜とかにこのタレが絡んで、またいいんですよね。それがまだの方お試しください。いきなりこんな時間に食べ物の話すみません。この時間にですね、食べ物の話しないでよっていうメールをよくいただくんですけど、またしちゃいましたね。すいません。またメール待ってます。さあ、今日も美味しい具材満載の番組お送りしていきましょう。まずこの一曲を聴いてください。この一、私の選んだ好きな冬の曲お送りします。続いて田中アート、俺にも言わせろ。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中アートさんが登場。今回のアーティストピックアップはザ・ローリングストーンズ。今月のケーズドリームレコメンドアーティストの紹介もあります。続いて各地のライブハウスから最新情報をお届け、ライブラッシュ。先週に引き続き福岡県の久留米ウェポンです。さらにストロークレコーズのストレコ。続いてリズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もしゃかりき。今日もスタッフのムドウさんとのトークお楽しみに。あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そしてヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。ロックラッシュレディオ、今日もこのコーナーからスタート。この一曲を聞いてください。この一です。今回も私の冬の歌です。映画私をスキーに連れてっての主題歌としてのファンも多い曲、あの頃は良かったな、そんな思いを馳せるこの季節の名画、そして名曲なんですね。松任谷由実さん、サーフ天国スキー天国。
ゲレンデのカフェテラスで滑るあなたに釘付け、派手なターンで転んで煙が舞い立つ。スタイルなんてどうでも、あなたらしけりゃ最高。プロの選手もコーチも出る幕がないよ。自然
メルヘンな世界を心地よく歌う壮大なスケールのウィンターマジックソング、世界の終わり、スノーマジックファンタジー。
スノーマジックファンタジー、雪の魔法にかけられて、僕は君に恋した。もしかして君は雪の妖精。僕は星の降る雪山で君を見るまでは、オカルトの卓意は全く信じていなかったのだけれども、君が明日の山はスノーラ、一年中雪の降るこの国で私は生まれたの、時は話してくれた。
この一、私からの冬の歌です。続いては10代前半の女の子4人が一躍大スターに。突き抜けるすがすがしい歌声、スキー場での定番ソングにもなりました。スピード、ホワイトラブ。
真冬のせいだから舞い落ちた白い恋、胸の奥に降り積もる心にしとは違う最後で呼び合うたび強くなれぬ、離れていてもいつだって一つだよね。もっとちゃんといつも捕まえていて、電話がない夜は強がって、
90年代の J-POP に大きな足跡を残した小室哲哉さんの作品。心の傷を抱えながらも夢を見る、そんな少女たちのため息混じりの声が聞こえてきます。グローブ、ディパーチャーズ。
ずっと
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでの登場です。田中とさん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回もこのコーナーからスタートです。田中とのアーティストピックアップ。毎回一組のアーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップ。今日はザ・ローリングストーンズです。
はい。
なんでと言いますと、今から36年前の1990年の今日2月14日、ローリングストーンズが初めて日本でライブを行った日だそうなんですよ、田中アートさん。そこで今日のこのコーナーは、ローリングストーンズの数々のヒット曲の中から田中アートさんと私で1曲ずつ、たったの2曲ですがお送りしようと思います。
はい。
1960年代から半世紀以上メンバーの入れ替わりはあるものの、一度も解散せずに活躍している、しかも人気を保ったままという、もう今さら私などが言うこともない、まさにスーパーバンドですよね。
うん、スーパーバンドですね。
1990年の日本でのライブの時も社会現象といえる大騒ぎになったというんですよね。
うん、
私はまだ中学生だったと思うのでよくわからないんですけど、田中アートさん何歳くらいでしたか？
何歳だったの？90年だとバンドというかアメリカにいたのかなって感じです。
そうか、アメリカにいたんですね。
はい、
あら、かっちょいい。そんなローリングストーンズの来日、ファンの方にはもう忘れることができないローリングストーンズの記念すべき初来日公演。今日はですね、残念ながら欠席ですけど、パーソナリティの武見さんがストーンズ大好きで、もうローリングストーンズについては何回も何回もこの番組で熱く熱く語っていますので、田中アさんもいっぱい武見さんから聞いてますよね。
いや、もう武見さんだけが喋るようなコーナーそう、ローリングストーンズは武見さんが喋ってるの聞いて、そうなんですねっていう感じです、ね、
講習会みたいになってますもんね。まあ私がね、今更ここでストーンズについて語ると怒られそうなので、今回はストーンズの曲を、その初来日公演で演奏された曲、プレイリストの中から私たちが2曲だけ厳選してお送りすることにしましょう。
はい、いいですね。
ではまず田中アートさんからいいですか？
はい、自分はこのセットリストから選んだ曲はですね、ビッチという曲を選ばせてもらいました。
うん、
この曲でもローリングストーンズ、どのライブでもやってるような気がする曲であって、そのビッチってタイトルはなんかんと思うかもしれないですけど、多分イギリスではそう、あの自分たちがイメージしてるビッチとは全然違う意味合いがあるので、歌詞を見ればあ違うんだなってわかるような曲ですね。
あ、勉強になります、はい、ね、それをね聞いてからまた調べたり聞いたりすると雰囲気も変わって伝わってくるでしょうね。
はい、
では聞いてみましょう。
はい、聞いてください。 The Rolling Stones でビッチ。 ザ・ローリングストーンズでビッチでした、
うん、持って帰ってググりながらもう一回聴いてみようと思います
このキースのギターが最高にかっこいいん で、うん、でまた改めて聴いてください。
そうですね、
はい、
それでは続いて私です。ローリングストーンズの一曲選んだのはジャンピングジャックフラッシュです。迷いましてこの曲にしました。
うん、かっこいいですもん
ね多分どの曲も当時の大歓声が聞こえてくるようなヒット曲ばかりだとは思うんですが、
はい、
初来日公演のラストを飾った曲ということでこれにしました。
うん、そうですね、これラストは盛り上がりますね。
ね、
想像つきますよ。なんか
もうイントロかっこいいですもんね。
いやもううわーってなりますね。
ね、観客の皆さんもうおーっと最高潮に達して終わったのだろうと容易に想像できる曲ですよね、
はい、そうですね。
ザ・ローリングスターンズ、ジャンピングジャックフラッシュ。ザ・ローリングストーンズ、ジャンピングジャックフラッシュでした。かっこいいですね。
やっぱりかっこいいですね。
ということでこのコーナーもこの曲で終わりにしましょう。
もうあれですよ、武見さんのせいというかおかげで、
うん、
結構ローリングストーンズ聞いてますからね。
私は聞き逃さなかったで、武見さんのせいって言った
せいって言いました。電波じゃないですか、電波が。
電波悪かった。きっとこれ悔しがりますよ、今日なぜ俺は休んでしまったのだ。
そうですよね。
今度おとなしくローリングストーンズの話聞きましょうね。
そうです ね
聞いてあげましょうね。
ずっと喋ってもらいましょう。
あ、もう全然いいですよって言って、早く喋りたくなった、喋りたくなった、武見さん早く復活して戻っておいで。田中アートのアーティストピックアップ、今回はザ・ローリングストーンズでした。続いてはケイズドリームレコメンドアーティストです。田中アートさん、
はい、
紹介などお願いします。
はい、2月がですね、京竹刀というバンドを紹介しています。ギターとボーカル、まあ、いやボーカルとギタードラムの3ピース、ね、
どっちだい。
もうどっちがどっちか分かんないです。
3ピースバンドですね。
そうですね、
うん、
ピンボーカルとギターとドラムです ね、はい、
あのライブのステージの衣装っていうんですけどね、すごい格好されてません？
ボーカルがですよね、うん、ボーカルが女性みたいな格好してますよね。
あのターザンみたいな。
そうそう、もう何着てるかよくわかんないですよね。
布巻いてるだけみたいな。
あ、そうそうそう、そんな感じでした。
SNS でちょこっとチェックしたら結構肌率が高いじゃないですか。
はいはいはい。
エステで脱毛されてるそうです。
おお、そのためですか。
多分皆さんにさらけ出すからなんでしょうね。見られるからだと思うんですよ。
そんなに本気なんですね。
今度えらいなって。
えらいですね。それは
隅々まで見たいなって思いますよね。努力をされてる方なんだなって思いました。
あ、でも結構本当にストイックにやるので、うん、やっぱ演奏とか楽しいですよ、聞いてて、うん、あのボーカルもやっぱプロ意識がすごい高いので、
うん、
でこういう感じのスタイルでのライブは俺は知らなかったので、もともと本当にかっこいい感じでやってるボーカルなので、うん、結構恥ずかしかったりするじゃないですか、こういう格好をしたりとか、
うん、
自分じゃない姿でこう出るのって、
うん、
恥ずかしがっちゃうと一気に冷めてしまう感じがあるんですけども、うん、すごい完全になりきってるところがかっこいいなと思いますね。
普段はそうではないスタイルで歌われている方がこの京竹党のボーカルとしての場合はその半裸状態で、
はい、そうですね、同じ人じゃないような感じがしてちょっと面白いですよ。
そうなんですか、
はい、
それでは今週の一曲聴いてみましょう。
はい、それでは聴いてください、京竹党でドレイシュー。ドレイシューでした。
2月のレコメンドアーティスト2曲目はおどろおどろしいですね。
おどろおどろしいですね。
バンドスタイルというか全体のビジュアルからすごくこの曲先週よりもなんか合うような気がしますね。
そうですね、うん、結構そのどんな曲をやってくるとか作ってくるんだろうかっていうのがすごい興味深いバンドなので、うん、それぞれいろんなバンドをやってて、うん、それがこう集結してやってるので、なんか多分引き出しは多いと思うので、それをオルタナな感じで落とし込んで、うん、こうステージでこう出すっていうスタイルだと思うので、今後も楽しみだなと思いますね。
先月3曲入りの CD 発売されたんでしたっけ？
そうですね。
ライブ会場でゲットできると思いますので、皆さんそちらもチェックしてみてください。
サブスクでも聴けるようになってると思います。
お、ぜひぜひ皆さんチェックお願いします。田中アトさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。